次に、9月定例会の総括質問の概要を、質問者の分析により、要約してお届けいたします。9月定例会では、18人の議員が、地域防災計画や事業仕分け、決算の状況、教育行政などに対し質問を行いました。内堀雄一議員、湘南フォーラム。決算について、問い、景気低迷が続く中、本当に誰もが満足する市民サービスがなされたのか。市長、行政は市民が納得するサービスの提供を目指している。事業の選択を行い、財源と人材を活用し、将来を見据えた中で、市民が主役の街づくりを進める。問い、福祉関係の窓口や電話での応対時に専門的な相談や援助ができる体制をとり、高齢者や障害者など多くの方が満足できる市民サービスを提供できないか。福祉部長、昨年度から相談員を2名増員し、相談に臨んでいる。財政の展望について。問い、少子高齢化時代において歳入を増やすために、どのような施策や中長期の展望を持っているのか。市長、市税の収納率を向上するため、国税庁の OB などを採用して強化を図る。また、未利用の私有財産も活用していく。今後も将来を見据え、歳入の確保と選択と集中による歳出の見直しを進め、着実な財政運営に取り組んでいく。問い、本市における扶助費の現状と課題を伺う。市長、前年度と比べ約3億7000万円増加している。課題は、社会保障制度が現行通りの場合、毎年一般財源に約5億円の増加が見込まれ、他の事業に与える影響も大きく、厳しい財政状況が続くことである。問い、生活保護費の不正受給が発生しないような体制づくりをしているか。福祉部長、5月に警察と不正受給の取り扱いについて、連絡会を立ち上げた。今後も給付の適正化、就労自立支援の強化を図る。いじめについて。問い、本市の小中学校におけるいじめの現状について問う。教育長、4月から7月の間に小学校で21件発生した。このうち7件が解消し、14件は一定の改善が見られ、経過を見守っている。中学校では33件発生した。このうち20件が解消し、11件は一定の改善が見られ、2件は指導を継続している。問い、家庭や学校に代わるものとして、放課後児童クラブの充実を図るなどの改善ができないか。健康子ども部長、今後は自治体の責任が重くなるという認識で、クラブの運営に当たっていきたい。奏プランについて。問い、公民館を通して地域における教育力の向上を図る障害学習社会が実現できれば、支え合う環境ができる。高齢社会に対応した学びの場を形成し、学びの意欲を継続できるようにする必要があるのではないか。社会教育部長、高齢者の豊富な経験や知識の活用、世代間交流による地域文化の伝承や人々の交流、さらには学びに関連した地域団体の橋渡しなど、高齢者の社会参画の促進や学びの意欲が継続できるような環境づくりに努めていきたい。問い、高齢者が元気で健康に暮らせれば、防災や減災、地域の活性化、 医療費や介護費の削減にもつながる。スポーツや芸術、湘南ベルマーレなどのスポーツ選手の活用も含めて地域施策を行ってほしい。社会教育部長、さまざまな団体のノウハウを公民館と連携させて強化を図っていきたい。中、かなでプランとは、平塚市の教育振興基本計画